時刻は11時40分になりました。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツ、お相手はパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤博隆です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいパブリックを生み出すエネルギーやアイデアを持った人、企業、サービスを紹介していく番組です。さて、早速ですけれども、今日は前の番組から引き続きまして、Go Around the World のパーソナリティの豊田圭一さんと海人弘樹さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、ゲストとのトークをね、この後ちょっとしていく前に、ちょっとこの番組のコーナー、PDC の、ニュースピックアップに参りたいと思います。PDC ではですね、毎週、Facebook ページで、前の週の注目ニュースを3つほど、ピックアップして、公開します。で、 Facebook ページでは、記事のリンクだけをシェアしていますので、このコーナーではそのニュースの中から一つをちょっと掘り下げていきたいと思います。で、今日ご紹介するニュースは、こちらですね、ウォークマンに学べ、40年目に響く森田氏の教え。これはですね、7月の1日付の日経新聞に載った記事で、今年はですね、そのウォークマンが誕生して40年の節目だということなんですね。
そうなんだ、
はい、で、今回この日経新聞に載っていたのがですね、ちょっとこれからご紹介したいんですが、はい、森田さんが、ソニーの社内向けに、どうやってウォークマンが誕生したのかっていうのを語った秘蔵映像、3分30秒ぐらいのすごい短い映像なんですけど、はい
は
い
は
い、
そんなのあるんですね。
そんなのがあるんですよ。で、そこで僕ちょっと驚いたんですが、森田さんが何と言ってたかというと、イノベーションをどう起こすのかって話をしてるんですね。で、ウォークマンは別に全く新しい技術じゃないって言うんですよ。で、僕ちょっとそのこと知らない、ウォークマンが要は1979年に生まれてるので、僕その時2歳だから、分かんないんですけど、
なるほど。
で、要は森田さんがその時社内向けに行ったのは、つまりステレオはあったと。
ありました。
で、でっかいヘッドホンもあったと。
ありました。
で、ある日、共同経営者のイブカさんが部屋にやってきて、これをもっと気軽に外で聴くようにしたいんだと、で、じゃあその録音機能なくしてヘッドホンを軽くして、そしたら外で持ち出せるなと、で、これ社内に測ったらみんなが大反対、無理ですと、で、なんで無理かっていうと、いや、そもそもステレオっていうのは録音機能があるからみんな買うんですと、録音機能がないのなんて誰も買いませんよっていうのが大反対だったらしいんですね。
あと音が悪いとかね。
あ、そういうのあるんですね。で、その時に森田さんが社内に何を言ったかっていうと、いや待ってよと、車のステレオだって録音機能ないじゃないかと、だからそれは車の中音楽聴くっていう環境が、もうあれがあれでもあるんだから、だったらそれを外に持ち込むだけなんだから、録音機能いらないだろうって言って、ウォークマンが誕生したって話で、僕はこれすごい新鮮だった。森田さんが言ってるのは、とにかくイノベーションっていうのは別にゼロ、本当のゼロから何か生み出すんじゃなくて、今あるものをちょっとこう視点を変えてあげることでイノベーションが起きるんだっていうことを言ってる、そんなニュースだったんですよね。
俺森田さん大好き。
本当ですか。初めて来ました。
もう一番尊敬する起業家は森田明夫さんですね。もう大好き。そして J は元相葉ですから。
そうだ、そうですね。
で、今現ソニーだからね。
僕はその、この開発の陣頭指揮取った大曽根さんっていう外の元副社長の方で、最後相葉の会長やられたんですけど、
あ、そうなんだ。
その方の下で商品企画ちょっとやったことがあって、で、直で聞いたんですね。で、言ったらもう開発はもう上司に黙ってやると、
なるほど。
机の下で作って、企画段階で落ちる前にもう完成形にしてから見せろと、で、失敗は闇から闇へ葬り去れって言われましたね。
だから当時のさ、ソニーはさ、そのいわゆる今のグーグルでいう 20% ルールが暗黙地にあるんだよね。
そうなんですよね。
そうだよね。
そうなんでしょうね。いや、なんかその記事の中にも、その最初の記者会見どこでやったかって写真もあるんですよ。どこだと思います？わかります？
外国人記者クラブ。
全然あれですよ、代々木公園。
何それ？
いや、代々木公園で
外に出してってことか。
スケボーをやりながら、
あ、そういうこと。
これがウォークマンですみたいな。
そうなんだ。ぶっ飛んでる。
すごいなと。
名前もね、だからウォークマンで大反対されて、そんな英語はないとかね、言われたけどそのまま行ったとかね。
行ったんですよね。
いや、ほら、普通記者会見したらホテルでやってとか、例えば外国人記者クラブとかありましたけど、いや、だからもうなんか全てがイノベーティブだなって うん、やっぱ最初全然売れなかったらしいですね。
あ、そうですね、なんか海外から売れ始めたらしいですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですか。
もともと名前もウォークマンって文法的に間違ってるから、
ウォークアバウトかなんかでしょ、
ウォーキングマンにしろって言われて、
ウォーキングマンか、
うん、なんだけど、もう外国人がウォークマンっていう和製英語でもう浸透しちゃったから、うん、これでいけって森田さんの鶴の一声で言ったと、うん、
へ、
すごいなっていう。
いや、だからこのニュースと、うん、あと動画見て、うん、これ有料だったかもしれないですけど、うん、いや3分ちょっとの短い動画なんですけど、すごいメッセージで、
いいですね、これはすごい、
すごいな。
あと英語っていう側面で考えても森田さんの英語はいいよね、うんうん、
いいですね。
ね、
いや何がいいって、うん、だってジャパニーズイングリッシュじゃない。
そうそうそう。
だけど言いたいことが明確で、しかも人を魅了するって、はい、これは本当すごいなと思って。
そうですね、う
ん、森田さん大好きですね、
はい、あれはいいですよね、
うん、というわけでちょっとね、話題は尽きないんですが、うん、番組がすっごい何せ短いので、ニュースピックアップのコーナーはここまでにしてですね、ここからは、新しいパブリックを生み出すエネルギーを持った人を紹介するパーソナルパーソンピックアップ、今ちょっと間違えちゃいました、パーソンピックアップのコーナーをしたいと思います、はいはいはい、改めてご紹介したいと思います。今日のゲストは、Go Around the World のパーソナリティの豊田圭一さんと、海藤博樹さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
もうすでに今声いっぱいね、はいはいはい、乗ってましたけれども、はい、今日はですね、はい、僕もまだ2回目なので、
はい、
前回のちょっと様子をね、
来ましたよ、来ましたよ、
はい、いろいろね、ダメ出し含めて今日それで盛り上がろうっていう今日はい、
いや正直緊張したでしょ。
しましたよやっぱり、
うん、いやゲストで来るときってそんな緊張しないの。あ、なんでかって言ったら、もう進行とか考えなくていいし、
確かに、
でも進行考えなきゃいけない、時間考えなきゃいけない、ゲストの話引き出さなきゃいけないとかってなると、うんうん、もうなんかそういうのにいろいろ取られて、
なるほど、
緊張感はあると思うんだけど、ゲストは緊張しないと思う。
確かにね、前回も台本なしだったんですよ、だから、
う
ん、
そこがね、そのポイントだと思いますよ。いや、内容すごく良かったんですよ、うんうん、普通に興味深く聞いたんですけど、うん、その台本を持たずに新番組やるってすごいじゃないですか、うん、
いや、それすごいすごい、
それすごいけど、俺もそれはね、豊田さんのせいなんです、
う
ん、
俺が、
そ
うそうそう、俺なの
豊田さんが
だって台本いらないよ、
俺ないからって、豊田さんが台本作らないって言うから
俺台本なんてほとんど関係ないよって言っちゃったから。
言いましたよね、
言った言った、う
んうん、だそれがねあれは多分豊田さんのせいです
俺だね、
豊田さんのせいで緊張したと。あ、台本あればもうちょっと安心していけたはずです。
確かに確かに、申し訳なかったです。
本当難しいですね、なんか
だから俺音声聞いて、まあ後半はいつもの伊藤さんっぽくはなってきたけど、はい、最初の頃はなんていうのかな、ぎこちない、
うん、
ぎこちなさある。でもそれは誰だって初めがあるわけで、なんだってね、何歳になったからって全てのことが分かる、全てのことができるわけじゃなくて、はい、誰にだっていつにだって初めてのことがあって、うん、だから初めてだから、そうぎこちなかっただけで、今日はもう全然ぎこちなく、
そうですね、
普通ですもんね、ないし、うん、普通だし。
豊田さんはちなみにいつぐらいからこう慣れた？もう最初から。
俺は最初からだ
これ生きちゃったから豊田さんっぽくいいですね。
豊田さんがちょっとねあんまりこうサンプルにならないんです
よね。豊田さんに聞かなきゃいけないですね。
そうそう、これ例えば宇宙人が来て地球人一人持ち帰ろうって豊田さん持ってたら全然違う星だと思われてる。
確かに
全然違うから。
確かに
俺は一番最初からできたんだけど。
すごい、まあ、さすが。
俺はね、でもそういう大丈夫なんですよ、どう J どうだったの。
いや、やっぱり
一人で
慣れてきますよね、
うんうんうん、慣れてくる、慣れてくる、
回数こなすと慣れてくるなっていうのと、うんうんうん、あと自分でも音源聞くじゃないですか、
はいはい、
でそうすると、うん、ここが面白くてここつまんないなとか、うんうん、ここがスムーズでここがちょっとっていうのが見えてくるので、うん、結局その PDC へ回っていって、
う
ん、数ヶ月するとすごく、
うん、
もっと良くなるとは思いますけどね。
いや、僕前回思ったのが、うん、まずね、声に抑揚がない。あ、僕の声ですよ。
いや、そんなことないですよ。
あ、そうですか。
全然良かったですよ。
全然
いつも通りよ。本当ですか。
後半とか特にね、うん、3人で会話わーってやってた時は、うん、はい、もう普通っていうか、まあちょっと緊張感はあるけど、それはまあ置いといて、はい、1回目だから、うん、そんな変じゃないっていうか普通だよ。
あ、そうですか、
うんうん、大丈夫、
声とかもそのままでいいと思います、
うん、あ、そうですか、
うん、
全然。さすが J 先輩、なんか今先輩っぽい発言だった
そうそう、だって先輩を今日装うっていう手ですよね
今めっちゃ先輩っぽかった
いやだから
いいよそのままでいいよ君いいですそのまま行
こう君売れるよみたいな
ねえ、
ゆうやっちゃいな
んだよ今話題の
今話題のね、
いやでも本当ねえ、だからちょっとこの番組始まる前にちょっと前回の音源聞いてもらうのは、うん、ちょっと勇気がいったんです。これでも聞いといてくださいっての
、よかったです。あれサブパーソナリティの方が隔週になるんですか、あれは。
そうです、
うんうん、
はい、僕は一応ずっと毎回で、はい、サブパーソナリティは月に1回どこかでやってくると、
うんうんうん、あ、そういう感じなんですね、はいはいはい、でゲストの方呼んで、
ゲストを呼んで、うん、 ゲストの選び方も僕が選んじゃうと、ね、僕の関心の領域だけになっちゃうんで、やっぱなるべくちょっと外したいわけですよ、なんかこうって。
なるほど、その
考え方いいな。俺いつも自分の関心事でいくからね、
そう、その辺もちょっと豊田さんに聞きたかったです。だからどうやってゲスト選んでるのか。
あ、まあそうですよね、
海人さんと、
はい、僕なんかはそんなに意外とゲスト呼ばないので、呼ぶけど、呼ぶんですけど、で呼ばずに、
あ、そう、自分のところのスタッフと一緒にやったりとかするから。
で40分じゃスタッフと喋ってる。
そうなんです、まあ、まあ話題は決めてやるんですけど、はい、でそれでテーマ持って話して。
Jはすごいのよ、台本ビシッと作って、しかもその台本がなんていうの、固くないっていうか、もうちゃんとドラムを入れたり、ここで何やったりとか、もう効果音もいろいろ考えながら、もうプロデューサーだよね、どっちかってね。すごくそんなところ
楽しくやってますけどね。
いや、会社の仕事の仕方もそうだし、でもイベントやったりとかね。
40分番組それ結構つくのなかなか大変ですよね。
まあでも大体やるとそんな時間はかかんないもんだと思いますよ。
あ、そうですか。
豊田さんはでもその辺は結構フリーにやって。
俺は全然時間かけない、あ、時間かけないっていうか、台本作るのはもう5分ぐらいで、
そうですよね、
ちゃちゃちゃってトピックこんな感じでいいよねっつって、そんなんでやっちゃうけど、
だって台本いらないって言ってましたから何度も言いますけど
そう、これずっと言った方がいいですよ。
台本いらないから大丈夫だからって。
だから J の台本見ると、はい、あ、なんかすごいな、さすがだな、会社社長ってこういうのかなってちょっと思いながら
え、お二人出るときはそうそう、どうするんですか。あ、お二人はないのか。
いや、あります、あるよ。
いや、 J が作ってる。
基本的には僕がやって、
基本的には J が全部
こういう感じでいいですかって言って、で
俺が
豊田さんはもう大丈夫みたいな、いいよみたいな。
え、ちなみにじゃあ、その豊田さんの関心事で人呼ぶときっていうのは、なんかどういうふうに選ぶんですか。
綺麗なことが。
ああ、なるほどなるほどとか言っちゃう。
やっぱでも楽しくし話ができる人がいいですね。
すごい人数いますもんね、そういう知り合いの方とか、
友達がね。
ちょっと例えばですけど、それある程度知ってる人呼ぶんですか、それとも初めての人。
ほとんど知ってるけど、最近会ってないなとか。ああ、いや、そういう人は呼ぶ。
まあ、豊田さんにこれ聞くの愚問かもしれないですけど、40分の尺の中で喋るって、結構ね、いや、まあ僕もそんなに頻繁に会ってるわけじゃないですけど、なくてこんだけさっきもね、カフェでも話ができちゃうから、まあできちゃう人なんだと思いますけど、そのなんて言うんでしょう、話題とかね、どうするんですか。
一応トピックは決めとく。
あ、決めとくんです
ね。5つぐらい。
あー、なるほどね。
もうそれで大体
トピック決めるけども、湧き起こってきちゃうんですよ。
そうですよね、
喋りたいことが。
そうそうそうですよね。
そうそう、
だから豊田さんに聞くと愚問だなと思いつつも、
そうなんですよ。だからこのラジオの前室でもう先にどんどん喋っちゃうから、ちょっと待ってみたいな話によくなるっていう。
そうそうそう、よく J から止められる。
そうそうそう、だってさっきも、始まる前に、カフェで一応僕この台本ね、チェックしてたんですよ、でほら、うちの会社のスタッフの人もいてくれて、初めてですよ、もう一人伊藤さんって言うんですけど、初めてなのにずっと喋ってるじゃないですか、なんかすごいなと思って。
そうなんですよ、
明石家さんまかってい
うね。本当そうですよね、吉本行ってても。なんか
大丈夫かな俺、
すごい豊田さんの魅力。
そう、魅力と欠点、
ね、魅力と欠点、もうね、表裏一体だから、この辺はね、もう大丈夫大丈夫、もうどこ行ってもこれでいけますから。
素晴らしいですね。いや、だからこの番組をね、まあこう今回ご紹介いただいて、僕も持たせていただいて、まあ要はこれ公共の電波じゃないですか、
パブリックね、
パブリック、この公共の電波の中で、まあもちろんやっちゃいけないことは、どこまで自由にやっていいのか、豊田さん見てると本当に自由なんだろうなと思うんですけど。
いや、自由なんだと思う。
本当ですか、
ね、そうですよね、ディレクターさんね、ほら、そうです、はいって言ってました大丈夫。
いや、ここで説明できないでしょ。
苦笑いしますね、ほらちょっとどっちかと苦笑いですよ。苦笑い
そうかな、俺には素敵な笑顔だとしか見えなかったね。
豊田さんのサングラスからは人々の苦笑いが笑顔に見えてるスマイルに見えてる。
あー、ねー、でもそんなないと思う。いや、俺も最初はあんのかなと思ったけど、その時のね、俺のディレクターが、いや、そんなの気にしなくていいですよ、ほとんどないですよっつって。だってやっぱり普通にね、僕ら仕事っていうか社会に生きてて、その差別用語もそんな使わないし、別に人を蔑むこともそんなないしっていう、普通に言ってたら全然問題ないなと思って。
なるほどですね、
という認識でやってる。
いや、僕もともとメディア、さっきちょっと、本の話、メディアの世界にいたので、記事ね、記事って想定読者誰なのとかから始まるんですよ。ちょっと好き勝手書けないんですよ、読者誰とか、読者にどういう価値があるのとか、すごい徹底的に編集会議で揉まれて、その揉まれた中でゴーサインが出たやつだけが こう出版されていく世界に経験しちゃってるので、うん、僕実は前の議員の仕事してた時も、うん、この政策は誰に届ける政策なのかとか、うん、誰に言うとこれは響く政策なのかとか、うん、結構考えて喋ってたんですね、うん、でそれは結構意外としんどくって、うん、でこの番組なので、うん、これ誰が聞いてんのかなみたいな、うん、あのつまり聞いてらっしゃる人いると思うんですけど、うん、おじいちゃん、はい、おばあちゃんとか、うん、あるいは、自営業の若い人がなんか魚運びながら聞いてくれてんのかなとか、うん、いろんなことを想像しちゃった時に、うん、一体ここで何を喋ったら喜んでくれるのかなみたいなのが、
うん、そこはね俺頭切り替える。例えば俺やっぱ事業やってる時は、はい、当然クライアントがいて、クライアントが求めてるものを徹底的にやっぱ聞くっていうのはいつもやってることで、うん、そこを叶えるために俺は仕事してるっていうのをやってるんだけど、例えば本を書くとかラジオで話すはもうどっちかったらわがままっていうか、俺が話したいこと書きたいことを書くようにしちゃってる。だって選ぶのは向こうだもん。
あ、なるほど、まあ、つまんないから帰りゃいいや、
帰りゃいいやっていうね、うん、そういうふうに考えてやってるんで全然切り替えて、うん、
なるほど。それはカイトさんも同じ。
僕もそうですね、初めにこのコンセプト何ですかって聞いたんですよ、はい、でこういうコンセプト何ですかっていう系の話、豊田さんそんなに好きじゃないんですね。はあ、そうそう、いや別に適当でいい、適当っていうのは適切でいいよっていう意味で、はい、適当でいいよみたいな感じで、うんうんうん、そうすると例えば僕とか伊藤さんみたいなタイプの人悩むんですね、うん、はい、え適当ってどういうこと、うん、何が一番適切なんだみたいなことで、うん、はいはい、で悩んだっていうのがあるんです
けど、そんなのあったの。
いやいや、初めにこうコンセプト合わせしないとあと難しいなと思って
そうですよね、
そうそう、うん、で何のためにやるかっていうのを考えようで、最終的に何のためにかって言ったら僕たちが楽しむためですねって結論に落ち着いて、じゃあこれはもう部活と定義しようということで。
なるほど。いやだからこの番組も、うん、僕の中ではまだそれぐらい緩くは持ってるんですね。つまり、うん、ゲストとかを呼ぶ時の基準、うん、最初作ろうかって話もあったんですけど、うん、いやそれ作っちゃうと面白くなくなっちゃうので、うん、もうとにかく会いたい人、喋、うん、りたい人を来るって決めたんですけど、それでもそれで本当にいいのかなみたいな、うんうん、
いや全然いいでしょ。
いいんですね。
いいんじゃないですか、
う
ん、
いいと思う、うん、いいと思う、う
ん、だって、まあ、うなずいてくださってるし、
うん、だって俺と J がやって J の、 あのスタッフがこう来て、うん、3人で話してて、その J の会社の人たちが聞いててくれてんだけど、うん、俺とねその J が話すのが全然違いすぎて面白いとか、うんうん、もうほんとね、うん、やっぱ性格も違うしタイプも違うから、う
ん、なるほど、
ね、そこら辺はそれが面白さにもなるかなと思うし、う
ん、ちょっと最後にもうちょっと時間がそろそろあれなんで、はいはい、あのアドバイスいただきたいんですけど、はい、僕ね名前が伊藤博だからすげえ何の変哲もない名前なわけですよ、うんうん、でサブパーソナリティも小田と山口ってね、うん、もうどこにでもある名前で、うん、まあそのネーミー名前、
ヒロ何を言いたいの。
いやいやでなんで
ヒロ、もう決まったの。
いやそれまで決まってない、はい、いやその J ってついてたりとかね、はいはい、どうやって決めたんですか。
これはね僕あの会社名が JMAX なんですよ、
うん、あそれでか、そう
なんです、うん、それで、はい、じゃああのカイト、ジェイ、ヒロキにしといた方がいいかなと思って、
う
ん、
なるほど、P か、うち、
そう、P
P でいいじゃん、プロデューサー P。
いや
P はちょっとないですよね。
この数分じゃちょっと決められないですね、
うん、そうですね、
考えよ。募集したらどうですか、募集、うん、
あ、なるほどですね、うんうん、
キャラクターを見て、
もしなんかいいの
を
思いつい
たら、うん、後で考えるわ、
はい、よろしくお願いします、うん、はい、じゃあそろそろちょっとこう時間になってきてましたんですけども、11時から、はい、1時間にわたってなんかすごい楽しかったです、
はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではもうそろそろで、時間になりました。この後は、12時からは皆さんお待ちかねの DJ キノポップがお送りするラジオジュークボックス、来週のこの時間はですね減災ラボの、鈴木光さんをお呼びしてお届けしたいと思います。鈴木光さんは、ここで言っていいのかな、僕と同じぐらいすごいポンコツの人なんですよ。
なんだそれ。
いや本当にぜひ、いやそれはお互いポンコツで握って今日これ聞いてくれてると思います。
そうです、
はい、来週はそのポンコツ対決をお届けしたいと思っております。今日は豊田さん、海人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた来週よろしくお願いいたします。